主よ尋ね求めよ、見出しうるときに呼び求めよ、近くにいるいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。賛美歌296番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌296番。
Thank you.
実会を招待いたします。実会は前の椅子のポケットにありますので、それをご覧ください。少しゆっくりめに招待いたしますので、ご了承ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その御栄たる家より導き出せし者なり、汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像も刻むべからず、汝の神主の名を未来に口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を発するなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。どうぞお座りください。お祈りをいたします。憐れみに富み、私たちを慈しんでくださる父なる御神様、あなたの御前に集うことは、あなたに作られ、あなたに救われた私たちにとって大いなる喜びです。しかし、あなたの御前に集うことはいかにこの身があなたから離れていたものであるかを思い知らされる厳粛なる時でもあります。私たちは喜びながらも、なお罪の身をあなたの御前にさらすことに恐れを抱くものです。私たちはこの罪から逃れたいと願いながら、自分の力によっては決して逃れることができないことを思い知らされます。そして日々の中で自らを傷つけ、また隣人を傷つけるものであったことを心より悔いるものです。私たちの悔い改めがどれほど浅いものであるかを私たちは知っています。しかし、あなたは聖霊を与えて祈るものとしてくださる、私たちの言葉にならぬ言葉をも聞き取ってくださり、悔い改めるようにと呼びかけてくださいます。あなたが私たちを悔い改めへと導いてくださることによって、私たちはおののきながらも祈ることができる幸いを得ています。私たちは心から罪を悔い改めます。今、御子の血による贖いの家の許しを思いを馳せ、私たちの懺悔を真実なるものとしてください。主イエスキリストの父なる御神様、私たち罪人にはあなたを知ることはできません。しかし、あなたが御一人子をイエスキリストとして私たちにお遣わしくださり、その出来事を通してあなたを知ることができるようにしてくださったことを感謝いたします。私たちへのあなたの御心は、御子のご人格において、また十字架と復活の出来事を通して余すところなく示されております。しかし、そのことはあなたの霊を受けなければ知ることはできません。願わくは聖霊なる神様のお働きを受けて、その真実を知ることができますよう導いてください。聖霊なる神よ、私たちのうちに御言葉を光として輝かせ、霊の力に富ませて御言葉に従い、教会に仕えるものとして整えてください。この礼拝において聖霊がこのしもべにお送りくださり、あなたの御言葉を、あなたの御心を余すところなく語ることが許されますように、また会衆一同の上にも聖霊が豊かにその力を注ぎ、あなたの御言葉をしっかりと受け入れることができるように守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは賛美歌304番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌304番。旧約聖書列王記下5章9節から14節です。旧約聖書の584ページ。旧約聖書584ページ列王記下5章9節から14節ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去りこう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、患部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやバルバルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいてきていさめた。 我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに7度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなった。続きまして、新約聖書ルカによる福音書4章23節から30節、新約聖書280ページです。新約聖書108ページです。ルカによる福音書4章の23節から30節、新約聖書108ページルカによる福音書4章23節から30節。イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ、自分自身を治せという言葉座を聞いて、カファルナウムでいろいろのことをしたと聞いたが、教理のここでもしてくれというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプトのヤモメのもとに元にだけ使わされた。また預言者エリアの時代にイスラエルには雷病、重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかは誰も清くされなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。それではご一緒に信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白を一緒に朗読をいたします。プリントは前の座席にありますので、それをご覧いただきたいと思います。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典になり、されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによって敬意せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなり賜え、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたの。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の義を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、 バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び光り玉を待ち望む。我らは各神事、いろいろの聖徒と共に、諸信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、世に下り、三日後に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより下りて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。2月18日の水曜日から教会の暦では受難節に入っております。レントとも呼びます。イエス・キリストの見苦しみを覚えて信仰と生活を整える期間とされてきました。また洗礼を受けようと志願する人たちは信仰教育を受け断食をする、そういう期間としても重んじられてきたという歴史があります。受難節の2回目の礼拝ということで、一応修法では受難節第2主日という言い方をしております。正確に言いますと日曜日は主イエスキリストが復活なさった祝いの時なので受難節には含まれません。40日間という期間も日曜日を外した期間を40日と数えていますので、ですから私たちが受難節第2主日という言い方をしているのはあくまでも習慣的にそういうことを言っているのであって、受難節の中に含まれているという意味ではありません。その意味ではクリスマスが近づくとアドベントという期間があります。アドベントの時も第1主日第2主日という言い方をします。こちらの方は日曜日もまたアドベントの中に数えられていきますので、受難節とアドベントとはそういう違いがあるということです。これらは細かいことですけれども、私たちが日曜日をイエス・キリストが復活された祝いの時であるということを心に留めておくことはとても大切なことであります。イエス・キリストの見苦しみを覚え、私たちの教会ではこの受難節の間主イエス・キリストが苦しみを受けたということを思わせる、そういう聖書の箇所を選んで礼拝をしていくことにしております。これは毎年そうだというわけではありませんけれども、しかし今年についてはそういうふうにしてイエス・キリストの受難に関わる聖書の箇所を選んで礼拝をしていきます。私たちが今日お読みしましたルカによる福音書4章というのはイエス・キリストが故郷のナザレに帰ったという話であります。ナザレという町はそんなに大きな町ではありません。旧約聖書の中には一回も出てこない、おそらく歴史的にもそんなに重要ではなかったのだろうと思います。イエス・キリストの時代にはガリラヤと呼ばれる領主の土地に属しておりまして、ガリラヤとの南端からまっすぐ西の方へ大体2、30キロ行ったところにナザレという町がありました。今でもそういう町があることはあるんですけれども、そういう町にシエス・キリストが行かれたというのが今日の聖書の箇所であります。この出来事はマタによる福音書にもマルコによる福音書にも記されております。しかしイエス・キリストが このナザレに行ったというのはどうもこの時一回限りのようであります。でそれ以外はどうしていたかというと、ガリラヤ湖周辺の町、そのさらに少し離れたところに伝道されていたようであります。時には地中海沿岸のところにも行ったということは記されていますけれども、主な活動はガリラヤ湖周辺に限られていたということであります。ルカによる福音書では、主イエスキリストがナザレに行ったのは比較的早い段階のように記されております。マタイとマルコを読んでいきますと、主イエスがナザレへ行くまでにガリラヤのあちこちで伝道され、そして多くの奇跡を行ったということを記し、その上でナザレに行ったというふうになっております。ところがルカによる福音書はナザレの前での活動についてはただ一言、あちこちの諸街道で教えをし、そして評判が高まったというようなことが一言記されているだけであります。ルカによる福音書がなぜこのナザレでの出来事をイエス・キリストの伝道の最初の方に位置づけたのかということは定かではありませんけれども、おそらくは主イエス・キリストの最初の時からイエス・キリストの命が脅かされていたということを記そうという意図があったのではないかと思われます。主イエス・キリストがご自身の十字架という言葉はありませんでしたけれども、ご自身が人々から苦しめられる、殺される、復活するという予告を、マルコによる福音書では8章において、記されておりました。今日のルカによる福音書の出来事はそれよりもっと前の出来事ということになります。主イエス・キリストがご自身の受難について語るよりも、もっと前に主イエス・キリストは故郷に行って、そして人々に教えをし、そしてそこで殺されそうになったというのが今日の聖書の箇所であります。主イエス・キリストがナザレに帰ってきて、街道で預言者イザヤの書を引いて、そしてそこで説教された時に人々は驚いたというふうに記されております。それまで自分たちが知っていたあのイエスという人間といかに大きな違いであったかということが、その一言で表されていると言ってよいかと思います。あのような教えを一体どこで学んだのか、今まで噂で聞いていたあの力というのは一体どこで身につけたのか、そういうことがナザレの人々の関心だったようであります。もちろん私たちもナザレの人々とそう変わりはしません。私たちが住んでいるところに有名人が出れば、ああ素晴らしい人間が出たと言って喜びますし、あたかも自分のことのように人々に自慢をするということもあるのではないかと思います。同じような気持ちがナザレの人々にもあったのではないでしょうか。主イエス・キリストの素晴らしい教えを聞いても、自分自身に語られた、そしてそれが神様の御心であり、それが成就するという喜びではなくて、ああこんな素晴らしい話をする人が我々の地元から現れたということの方に驚きと喜びがあったようであります。でそういう人々の心を見抜いて、主イエスは旧約聖書の話をするわけであります。カファルナウムでしたように、我々のところでも大きな働きをしてくれというふうに人々はどうも考えていたようです。でそういう人々に対して主イエス・キリストが話されたのは、旧約聖書に登場するエリアという預言者とエリシャという預言者でありました。この二人は正式の師弟関係にはありませんけれども、エリアがその職を終えようとするときにエリシャにその後を託すということが旧約聖書に記されております。これだけで師弟関係といえば師弟関係とも言えますけれども、エリアが何かエリシャにいろいろ教えたということではどうもなさそうであります。預言者というのはそういう知恵を誰かに伝達をして、そしてその職が受け継がれていくというものではなくて、 神がその人を選び、神がその人と共に働いてくださる。預言者エリアもまた自分の力によってではなくて、神様がエリアと共にやってエリアのために力を尽くされたということであります。その後を継いだエリシャもまた、聖書はあたかもエリシャが素晴らしい力の持ち主であったかのように記してはいますけれども、しかし聖書が言いたいのは、エリシャと共にいた神が彼を通して大きな働きをしたということであります。でそのところで、エリアとエリシャというのはユダヤ人の中で非常に有名な預言者として理解されるようになりました。ですから主イエスキリストがエリアとエリシャの話をしたときに、彼らはすぐ旧約聖書の出来事を思い起こして、その一つ一つの出来事を頭の中で想像しながら聞いただろうと思います。しかし主イエスが語られたのは、エリアとエリシャの数多くの奇跡ではありませんでした。その中でも特にエリアとエリシャが異邦人に対して起こした奇跡ということでありました。それに限定されていたわけです。そして主イエスキリストがその時にエリアとエリシャの奇跡をここで取り上げたのには理由がありました。それはユダヤ人たちは自分たちが神の民であるので優遇されるのは当たり前だ、異邦人が冷遇されてもそれも当たり前だという考え方があった。そういう中で預言者エリアはユダヤ人のためではなくて異邦人のために奇跡を起こした。エリシャもまたユダヤ人のためではなく異邦人のために力を尽くしたというふうに主イエスは語られたわけであります。もちろんエリアとエリシャの起こした奇跡、またその時の状況というのは決して簡単なものではありません。エリアの時代は王国の中にバール宗教というものが非常に蔓延しておりまして、そして主なる神を信じる預言者たち、また信仰者たちが次々に葬り去られていくという状況の中で、エリアは孤軍奮闘するかのようにしてバールの祭司たち、またバールの信者たちを支援している当時のイスラエルの王様を相手にしていたわけであります。勝利を得ることもありましたけれども、多勢に無勢とはまさにこのこと。預言者エリアはとうとう国から出て行かざるを得なくて、ホレブの山、モーセが神様から実戒を受けたとされる山へ逃げていきます。でそこで再び神様からエリアに、お前は故郷に帰りなさい、イスラエルの地に帰って、そして次々に私が命じるものを後継者として立てなさいというふうに命じるわけであります。その言葉を聞いてエリシャは故郷のイスラエルという国に帰っていきます。エリアの後を継いだエリシャは北の方にあったシリアという国との戦いが何度も繰り返されていた、そういう状況の中で活動しました。ですからそのシリアからやってきたナーマンという身分の高い軍人がやってきたときに、王様は恐れるわけです。自分たちに難癖をつけて、そしてイスラエルを攻撃する口実を得ようとしているのではないかと言って恐れるわけであります。その話を聞いたエリシャが王様に向かって、自分が直接言ったわけではなくて使いを使わして、あのシリアの高官を私のところに使わせてください、神様が何とかしてくださいますと言って、そのナーマンという軍人を自分のもとへ呼び寄せるという出来事がありました。預言者エリシャはナーマンに会うことなく、ただ使いを使わしてヨルダン川に7回身を浸しなさい、そういうふうに告げただけでありました。それを聞いてナーマンが怒ったということは先ほど読んだ聖書にある通りであります。しかしナーマンの部下の言葉を聞いてナーマンは考えを改め、ヨルダンに身を浸します。すると病が治ったという出来事が起こりました。このエリシャの起こした奇跡というのは 単に異邦人に対する奇跡ということではなくて、それは北の王国イスラエルにとってさらに北にあるシリアという国が非常に危険な国であったということ、その国が何らかの口実を見つけてイスラエルを攻撃しようとしている、そういう非常に危険な状況にあったということを示しております。でそういう敵の人間を救うということは本来ありえないというふうにされていきました。主イエスキリストがこのナーマンという軍人がエリシャによって癒されたということを言ったとき、主イエスキリストはそれは単に異邦人が神様の憐れみを受けたというだけではなくて、神の憐れみは敵に対しても向けられるのだということを示しました。ナザレの人々が憤慨したというふうにありますけれども、それは単に主イエスキリストが異邦人に神様の恵みが表されたというだけではなくて、同じように苦しんでいた同胞の人々がいたにもかかわらず、その人々についてはさほど大きな奇跡が行われておらず、しかし異邦人の女性、そしてまた異邦人の敵に対して憐れみが向けられた、この言葉を聞いて人々を怒り出したわけであります。ナザレの人々のその心にはイエスは同郷の人間であるということがまず第一にありました。まず自分たちのためにというふうに考えていたとしても決して不思議ではありません。しかしかつての預言者が同胞の民のために奇跡を行うだけではなくて、敵さえも神様の憐れみのもとにあったということを聖書は記している。主イエスがそのことを指摘したときに、ナザレの人々は非常に憤ったということであります。まず自分たちを優先してくれという気持ちがその中にあったのではないかと思います。私たちもどうかすると同じような思いがあるのではないでしょうか。何らかの関係があればその関係を頼って私を優遇してほしい、まあ、そういうことを言うことは決して珍しくはありません。そしてそれはいつも間違っているというわけではありません。確かに私たちは何らかのつてを頼り助けを求めるということはありますし、それ自体が悪いことではありません。しかしそれを盾にとって私たちがどうかすると自分たちに都合の悪い人間に対しては憐れみをかける必要はないというふうに思う、そういうところに私たちの罪深さがあると言ってよいのではないかと思います。主イエス・キリストがあえてエリアとエリシャの話をしたのは、ナザレの人々に対してだけ奇跡を起こすのではなくて、多くの人々のために救いをもたらすため私は来たのだということを人々に示そうとされたわけであります。ルカによる福音書には記されておりませんけれども、マタによる福音書とルカによる福音書には主イエス・キリストが彼らの不信仰を見てあまり奇跡を起こさなかったというふうに記しております。まあ、あまり奇跡を行わなかったということから、まあ、ほとんどしなかったというふうにも聞こえるわけですけれども、マルコによる福音書は何人かの人たちを癒したということを記しております。ただ他の地域と比べるとその数が少なかったということを言いたかったのかもしれません。そこでマタによる福音書とルカに、マタによる福音書とマルコによる福音書が告げているのは、彼の不信仰のゆえにあまり奇跡を行わなかったということでありました。まあ、信仰の有無というものが大きなポイントであるかのように思われますけれども、大切なことは主イエスに対する信頼を彼らがどれほど持っていたかということであります。たとえわずかの人に対する奇跡であったとしても、それをしてくれた主イエスキリストに対して感謝の気持ちを持つということがむしろ大切だったのではないでしょうか。しかしルカによる福音書は、人々は憤慨をし、そしてイエスキリストを町の外へ追い出し崖から突き落とそうとしたということがそこに記されております。怒りのあまりイエスキリストを殺そうとしたということであります。まあ、計画的な殺害ということではありませんけれども、あまりの怒りによって イエス・キリストを殺害しようとする、そういう心に私たちは人間の罪深さということを見ておかなければならないと思います。ルカによる文書が告げたかったのはまさにそのことであります。人間の罪は神の独り子をさえ死に追いやろうとする、そこに私たち人間の罪深さを見なければならないと教えているわけであります。ナザレの人々が特別悪い人間だったということを言おうとしているのではありません。誰でもこのナザレの人々と同じような状況に追い込まれ、そして同じような罪を犯すことがあるということを私たちに警告として語っているということであります。私たちは見知らぬ人、あるいは私たちが嫌悪している人々がもし神様の恵みを受けたと知ったならば、私たちはその人たちのために喜ぶでしょうか、祝福するでしょうか。なぜ彼らを祝福し、彼らを救い、私たちのために神様は働いてくださらないのだろうか。そういう妬みの心が私たちの心に生じてはこないでしょうか。私たちはどうかするとそういうふうにして自分と他人とを見比べて、なぜ神は私を顧みてくださらないのか、なぜ神は私が嫌うあの人を救おうとしておられるのか、そういうことに対して私たちは納得できないという思いが私たちの心の中に渦巻くのであります。預言者エゼキエルがこういうふうに言ったことがあります。あなた方は私が正しくないという、しかし本当に正しくないのはあなた方ではないかという神様の言葉を伝えたエゼキエルの言葉。エゼキエルの時代、神様のなさることはおかしい、なぜ神様は私たちを助けてくださらないのか、なぜ滅んでも仕方のない人間を助けようとされるのか、そういうことに対する疑問というものが多かったようであります。それに対して預言者エゼキエルは神の御言葉を伝え、私が悪人がその悪から離れて正しいことをするならば、その人を救うことは間違っているのか、もし正しい人がその正しさから離れて悪を行ったとき、その悪を行ったものを罰することは間違っているのか、そういうふうに問いただすわけであります。かつての正しさのゆえに今犯している罪を見逃せとでもあなた方は言うのかというふうに預言者エゼキエルは問い詰めるわけであります。かつて罪を犯した者が今悔い改めて正しい生活をしようとしている、その人を助けることは間違っているのかというふうに神は当時のイスラエルの人々に問いかけるわけであります。私たちはどうかすると自分の中にある基準を持って神様のなさることをもあれは悪い、これは良いというふうに判断してしまうことがあるのではないでしょうか。私たちはどうかすると神をないがしろにしてまで自分の正しさを主張してしまう、そこに私たちの罪深さというものがあるわけであります。主イエスキリストが特別ナザレの人々を嫌っていたわけではありません。しかし神の救いは、神の憐れみは全ての人に及ぶのだ、あなた方だけに及ぶのではなくて、あなた方が嫌っていたという人がいたとしても神はその人を救おうと思うときに救うのだということを私たちに告げているわけであります。主イエスキリストのこのナザレでの伝道開始の出来事をルカによる福音書がその活動の最初の方に記している。主イエスキリストの十字架への歩みはすでにこの時始まっていたと告げようとしているわけであります。そしてそれはまた同時に全ての人を救うというこの福音はこの時すでに始まっている。このような場から始まっていると私たちに告げているわけであります。すでに救われている人からその福音は始まるのではなくて、救いを必要としている人、罪深い人々がまだこの周りにたくさんいる、そこから神はその救いの技を始めようとする。主イエスはそういうところへと使わされ、そこから伝道を始めて行かれたわけであります。 十字架への道を歩み始められたわけであります。そして私たちもまたその神様の憐れみによって救いの中に入れられたことをしっかり心に留めておくべきでありましょう。受難節のこの時、特に主イエスキリストの見苦しみを思うとともに、その見苦しみは私たちのための苦しみであり、私たちを救うための神様の恵み深いご計画であったということを知り、そして神様に感謝を捧げるのがこの期間の私たちの過ごし方になるわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に聖書を読むたびに私たちは自分の罪深さを思わずにはいられません。なぜ私たちはこれほどまでにあなたに逆らい、あなたからあなたの御心から離れて生きようとするのでしょうか。私たちは自分のこの罪から逃れることができません。罪の力から自らを解放することはできません。ただあなたの力によってこの罪の力から抜け出し、そしてあなたのもとに帰っていくばかりであります。それゆえにどうぞ私たちを顧みてあなたの身元へと召してくださり、あなたの力によって罪の力から逃れさせてください。どうぞ私たちの心をいつもあなたに向けさせ、あなたが私たちに与えてくださった恵みに目を留め、そのことを常に心に刻み、日々感謝して歩むことができますように導いてください。受難節のこの時、特にそのことを私たちがしっかり心に留めながら信仰の歩みをしていくことができますように。どうかこの金沢元町教会が立っておりますこの地域に、どうぞあなたの恵みが豊かにありますようお願いいたします。多くの恵みがすでに与えられておりますが、その恵みに目を向けることができますように、その恵みに気づくことができますように、私たちに聖霊が注がれたように、この地域の人々にも聖霊を注いでくださる、その心の目を開いてくださいますようお願いいたします。この世界には多くの災いがあります。不安があります。多くの敵同士の戦いがあります。許すことのできない心が渦巻いております。どうぞそのような私たちに救いを与えてください。そのような人々にどうぞあなたの平安をお与えください。あなたの平安のもとに自らを向けることができますように、一人一人を守り導いてくださいますようお願いいたします。どうか今日の礼拝において祝福を受ける一人一人の上に、あなたがますます祝福を重ね、そしてこの教会から出発してそれぞれの家庭に、それぞれの職場に、それぞれの出会いに出かけていくことができ、その祝福を分け与えていくことができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞあなたが力を与え、健康を守り、そしてまた心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞ力を与えて、さまざまな困難を乗り越えさせてください。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。聖書をお読みいたします。まず式辞を述べます。主イエスキリストは 十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今、主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。この宣伝によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと、杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみで、まだ信仰告白式を終わっていない方、媒賛定書の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方は、これに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き、血を流して、私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますが、洗礼を受けておられない方、クリスチャンでない方は、パンと杯が回ってきても取らないようご注意ください。それでは拝参をいたします。 取りなさい、これは私の体である。一緒にいただきましょう。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。 それでは感謝して一緒にいただきましょう。感謝のお祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる御神、私たちを罪からあがない、私たちを生かすために、御子イエスキリストは十字架において命を捧げてくださいました。今御子のあがないに預かることが許され感謝いたします。私たちの主イエスキリストが再びこの世に来られる日、あなたと顔と顔とを合わせ、あなたに似たものとされることを待ち望みます。あなたの御心を私たちの心となし、主にある兄弟姉妹の喜び悲しみを自らの喜び悲しみとして交わりを深めていくことができますように、あなたの霊が注まれ、あなたに用いられる器として、私たち自身の心と体と生きた聖なる供え物として御前に捧げます。この世に生きるすべての人々のために、御言葉を大胆に語り、取りなしに生きるものとなさしめてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌78番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌78番。献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。
天地をお作りくださった父なる神様、主の皆をたたえ賛美します。今朝も誠実私たちをこの礼拝堂に集めてくださり、あなたへの礼拝を捧げられました幸いを感謝いたします。今日も松原牧師を通して聖書の御言葉を語っていただけありがとうございます。どうぞ今週も主の御苦しみを、に感謝して、どうぞこの1週間の歩みを私たち導いていただけますようにと祈ります。私たちの腕の中で病を抱えておられる方に、どうぞ大きな癒しと励ましがありますようにと祈ります。今日は聖さんに預かることができましたことを感謝いたします。今またここに献金を捧げることができして感謝します。献身の印としての献身献金をどうぞ主の御用のために用いてください。言い尽くしません。感謝と祈りを主イエスの御名により御名にお捧げいたします。
アーメン。教会の取りなしの祈りを祈ります。指揮者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してありますので、ご覧ください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、御子イエスキリストは十字架にかけられながら、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、私たちのために取りなしてくださいました。最初の殉教者から今日までその祈りは受け継がれています。私たちもこれに続き祈ります。あなたに作られ愛されておりながら、あなたを知らないでいる者たちが身元に立ち返りますように、世界のあらゆる分野における責任ある人々に御心を悟らせ、誠の平和を作り出す者として働かせてください。不当な苦しみを受けている者をその苦しみから解放してください。そのために働く者たちを励まし、必要を満たしてください。人生を言われない苦しい条件の下で生きなければならない者たちのために、人知では計り知れないあなたの励まし、平安を上よりお送りください。その人生を感謝して生きる道を知らせてください。主のすべての教会が人たちの信仰を正しく継承し、それを守り述べ伝えていくことができますよう、聖霊なる主の助けをお祈りいたします。それぞれの教会がさまざまな違いを理解し合いながら、聖なる行動の教会の命の豊かさを表していくことができますように、牧者たちを教え導いてください。あなたに選ばれている者たちを掘り起こしていく伝道の技を祝してください。これらの祈りを主が教えてくださった主の祈りをもって御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならばなる。アーメン。書へ27番を賛美し、祝祷と構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。 生涯27番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお渡しください。生涯27番キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。